証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、は
い、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。そして本日のゲストは楽天証券経済研究所土師田正幸さんです。こんにちは、
よろしくお願いします。
さて12日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落しました、うん、前の日と比べ461円飛び8000円安の 28,147 円51銭で終えまして、まあ、900円でその前のに下げてるっていうこともあったんですけれども、土師田さん今足元どうご覧になってますか？
そうですね、今朝寄り付けは強かったんですけども
、高かったんですよね、朝は。
一転して下げ幅を拡大してたというところで、
はい、
まあ、結構これまでって株価下がったところと押し目買いのチャンスだったりするんですけども、果たして今回も
日銀は昨日出なかったんですか？
そうですね、昨日買いが入ってなかったので
2% トピックス超えたけど出なかった
ん
そういったところも含めてですね、はい、まあ、これから日経平均の動きってどう捉えたらいいのかっていうのちょっといくつかチャート用意してきましたので、はい、皆さんと一緒に見ていけたらなと思います。
はい、この後じっくりと伺ってまいります、うん、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしてまいります。それでは番組進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすいアイスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ、気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実、情報満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあこのコーナーでは楽天証券経済研究所土師田正幸さんにお話を伺ってまいります。今日のテーマはセルインメイですか、日米株の今後についてです。土師田さん、ズバリセルインメイなんですかね？
そうですね、ここセルインメイって言うんですけども、はい、ただ本来こう5月って株価が下がるからセルインメイではなくて、はい、5月が一番高いからセルインメイなんですよね。
高いから売っとこうっていう、
これから下がってから今のうちに売っとけと、でその後株価がこう調整していって、まあ、底打ちそうな、まあ、夏の終わりから秋口ぐらいなので9月に戻ってこいよと、
はい、
まあ、そういうことなので5月に株価下がるからというよりは、まあ、その5月の株高、まあ、うまいところで利益確定しなさいよっていう意味なんですよね。ところが、まあ、
5月ってね、別に大幅に下げる月じゃなくて、あのローラーコースター相場って言われてるの。今まあここ来るときに成田さんってアラマリのあのレポート出してる人にあったんだけどね、
はい、
ぐにゃんぐにゃんぐにゃんぐにゃんで、ジェットコースターで悪酔いみたいな相場なんですよ。だから5月にいつ売るかっていうのは、初旬に売るんなら売らないとダメだと、で下がるんだけど、ね、また戻したりするんですよ。だからまあこれからどうなるかだよね。
そうですね、うん、で実際にそのジェットコースターみたいに今上げ下げ激しいので、
はい、
まあ、そこら辺ですね、どう捉えていったらいいのかなです。多分気にされてる方多いと思うんですよ。
そうですね、この後どうなっていくのかというところも、はい、
そうですね、なのでちょっと足元のこうチャートの状況から確認していきたいんですけれども、はい、ちょっと日足のチャートをですね用意しました、はい、 今日の前場引け時点なので、まあ、実際にはこれからもう少し、下げ幅を拡大して終えていると思うんですけれども、実は今週ですね、月曜日、
はい、
実はチャートの形良かったんですよね。このチャートでちょっとピンクで丸で囲っている部分なんですけれども、25日同平均線を上抜けていって、
ええ、
なおかつ直近高値同士を結んだ上値ラインというのも超えてきたんですね。
これはどっち騙しか
そうですね
ブレイクアウトの騙しか
で、まあ、本来であれば、まあ上値を追いやすかったんですね、
はい、
で、まあ、2月16日と3月18日を結んだ上値ラインの2番までですね、はい、つまりこう3万円近くまで戻してもおかしくないんじゃないかなっていうところで、
はい、
実は私毎週月曜日に楽天証券の投資ルっていう投資情報サイトでレポート書いてるんですけども、うん、はい、まあ、3万円トライもんっていう形で書いてしまったんですが、
はい、読しました。
現時点では、は
い、まあ、この時点では
逆の方向に行ってしまったっていうところで、
その後ですよね、はい、下げてしまいましたが、
そうですね、下げてしまって、でこの下げ止まったところですね、
はい、
ちょうど過去振り返ると同じ水準で下げ止まってるとこ多いんですね。3月の上旬と3月の下旬と4月の下旬というところですね、
はい、
ただ下げ止まった株価水準自体は同じ水準なんですけれども、例えば3月の上旬ですね、下げ止まったところというのは25日同平均線を下抜けたところで株価反発していきましたと、
はい、
で2番目3月の下旬というのは75日同平均線、こちらがサポートとなって反発していきましたと、
はい、
で足元の4月の下旬ですね、今度は75日同平均線を下抜けて反発してきましたと、
はい、
まあ、結果反発してた株価水準は、まあ、2万8500円どころというところで一致してはいるんですけれども、
価格は同じぐらいなんですけれども、
テクニカル的には実は状況は着実にこう悪くなっていってるというところですね。なので今回もですね、まあ、多分同じ株価水準意識されてますので、
はい、
まあ、2万8500円どころですね、ここを早い段階で、まあ、戻していけるかどうかというのが、まあ、目先のポイントになってくるというところですね。これ
もしその下値面のところをね、はい、割り込んでくると下行っちゃうの？
そうですね、そこら辺をですねどう見たらいいのかというのを実はチャート用意してまして、
なるほど、
はいはい、次のチャートなんですけれども、
はい、はい、続いて日経平均週足のボリンジャーバンドですね。
ちょっと真ん中の回線25日 MA で書いてるんですけども、これ週足なので26週移動平均線なので、はい、ちょっと間違えてしまって申し訳ないんですけれども、まあ、ここで注目していくのが、
はい、
バンドウォークっていう書いてるところなんですね、
ええ、
要はプラス2シグマとプラス1シグマの間で株価が行ったり来たりしながら上昇トレンドを形成している局面です、
はい、
で実はこの日経平均というのは2月の高値をつけるまでは意外と長い期間ですね、これ週足なので、まあ、バンドウォーク形成していたんですけども、2月の高値をつけてからこれが崩れてきているというところです。
そうですね、そこまではプラス2シグマに沿ってまさにバンドウォークという形で長く上がってきたんですが、直近は違うと。
そうですね、26週移動平均線近辺まで株価が押されているというところですね、で過去このバンドウォークというのはいくつか見られてまして、でいずれもですね、このバンドウォークが崩れた後の株価の動きを見ていくと、はい、株価がマイナス2シグマにいずれもタッチしているというところなんですね。
あ、
まあ、これ足元の傾向というよりはボリンジャーバンドのよくある傾向なんですけども、
はい
はい、となってくると今のマイナス2シグマというのが、2万6000円ぐらい、
2万6000割れるんじゃないかというような水準ですね、
はい、なのでじゃあこのまま株価はどんどん下がっていくのかと、
はい、
考え方もできるんですけども、2つ、まあ、ポイントがありまして、1つは株価がこのマイナス2シグマに寄せていくパターンですね。これがおっしゃる通り2万6000近くまで株価が下がっていくパターンですね、
はい、
もう1つは株価が揉み合いながらマイナス2シグマの線が株価の方に寄っていくパターンですね。で今の株価水準から2万6000までですね、まだ距離がありますので、
はい、
多分様子を探りながら動いていくだろうとなってくると、当面揉み合いが続く可能性が高いのかなというふうに見てます、
はい、
なんか、ま、あの揉み合い説が一番強いんだよね。
そうですね、でこれボリンジャーバンド値動きのこうボラティリティで見てるんですけども、はい、じゃあトレンドの方向性と強さで見てた場合どうなのかっていうことなんですけども、うん、今度はですねこれまた日足に話が戻るんですが、日経平均の日足の、まあ、対数チャートとそれにギャンアングルを重ねたものですね、
うん、
まあ、対数チャートというのはこの資料を見てもお分かりの通り、まあ左側のですね、まあ、株価の目盛りが上に行くほど狭くなってるんですね。
ログチャートですよね、これね。
そうですね、うん、まあ、何が言いたいかというと、同じこう1000円動きましたといっても株価が1万5000円の時の1000円動くのと株価が3万円の時に動く1000円では比率が違いますので、
うん、
分母に合わせてるということ
です、ね、そうですね、なので、まあ、値動きの比率に応じて描いたチャートと思っていただければいいんですが、これにですねギャアングル まあ、こちらを重ねたものになります。まあ、要はコロナショックで下げ止まったところを起点にして引いてるんですけれども、まあ、あの昨年のですね後半にかけて、まあ、この 3×1 ラインですね、ここで上値を抑えられながら上昇基調をたどっていきましたと。これがですねちょっと足元崩れかかってきて揉み合いながら 4×1 ラインに近づきつつあると。
近づいてますね、はい、
これは前場引き時点なのでおそらくタッチしてる可能性もあるんですけれども、はい、となってくるとこの 4×1 ラインの攻防になってくるんですね、
はい、この 4×1 ラインのあたりというと2万8000円前後ですかね。
そうですね、となってくると、まあ、ここを維持しつつ、まあ、様子を伺っていく次の材料待ちとなってくると思うんですね、はい、ただ注意しておかなければいけないのが、4×1 ラインを下抜けてしまった場合ですね、実はこうギャンアングルで 4×1 ラインを下抜けると、はい、意外とあっさり 8×1 ラインに行くことって多いんですよ。
この 8×1 というと2万5000円割れ。
そうですね、で実は、相場の底を起点にしていくつかこうギャンアングルってこう引いていくとですね、これあのコロナショック後の安値ですね、
はい、
これを起点にしているんですが、その前の2019年の夏場の時のこうギャンアングルを引いてみてもですね、はい、やっぱりこの 4×1 ラインのラインを株価が下抜けてからですね、あっさり 8×1 ラインに近づいていったりしているので、
大事な水準になりそうですね。
そうですね、目先のですねメインシナリオはこの紫の丸で囲った部分、こちらが想定の値幅レンジになるとは思うんですけれども、はい、まあ、万が一ですね悪材料重なってしまって市場のムードが悪くなった場合には 8×1 ラインで行くときには行ってしまうってことには注意が必要かなというところですね。じゃあ目先ですね、日々どうやって、はい、こう売買していったらいいのかというところなんですけども、まあ、日経平均自体はまあ売買するのは難しいんですが、また別のチャートを用意してきました、
はい、
これ何かというとですね、25日同平均線の乖離率、株価と25日同平均線どれだけ離れてるんですかっていう推移をですね示したものをさらにボリンジャーバンドにしたというものなんですね、はい、
まあ、それをボリンジャーにしたんです。
そうですね、まあ、楽天証券のマーケットスピードでは、うん、実はこのチャート見れないので、
これ土田さん手作りだそうです。個人的に、
はい、エクセルで計算して、
これスピード2じゃないのか、
はい、
あ、なるほど、あ、本当だ、下のメモリがエクセルになってる
要はこの株価のですね、株価とこの25日同平均線のまあ乖離率、この乖離率がですね、まあ、例えばマイナス 2% といっても、このボリンジャーバンドと重ねることによって、同じマイナス 2% もしくはプラス 2% でもですね、意味合いが異なってくるという捉え方ができるんですね。で、まあ、チャートの左端というのが、いわゆるコロナショックの安値近辺ですよね。そこから株価が戻してからの傾向なんですけれども、この25日同平均線ですね、プラス乖離したときに、はい、このプラス2シグマのところで上昇が一旦止まると。
あ、だいたいそこで頭を抑えられているような
傾向があるんですね。
そうですね。
ことごとくそうなってます。
そう、確かに全部そうなってます。
はい、となってくると、はい、目先ですね、株価が反発していくと。例えば、今、陽性の部分があると思うんですね。はい、今日なんかも、週末に先物、ミニ先物取引とオプション取引の SQ があるというところと、あと今晩ですね、アメリカの方で物価関連の経済指標の発表があるところがありますので、ちょっとこう下げ幅大きくなってしまったのも、そういう需給的な要素があるので、まあ、今晩の状況によって反発するってことも起こり得ると思うんですね、
はい、
じゃあその時にですね、どこまでこう株価戻していきそうなのかと、はい、なってくると乖離率がプラス2シグマの 2.61%、まあ、昨日時点での数値なんですけども、ここまで戻した可能性があると、となってくると、現時点でのですね、こう25日同平均線というのは大体2万8000円台の、まあ500円を下回ったぐらいなので、そこのプラス 2.6% ですから、はい、まあ、2万8000台、まあ、3万円のちょっと手前ぐらいまでは株価の反発というのは起こりうるのかなと、
はい、
まあ、ぶっちゃけて言うと500円近く株価戻してもおかしくないと。
そうなりますよね、はい、これ見ているという
ところですね。それでも乖離率は、まあ、2.6% というところなので、まあ、無理のない範囲というふうに言うことができるかと思います、
はい、
ただですね、はい、この米国の状況というのが、まあ、一つポイントになってくるかと思いますので、そうなんですよね、
アメリカではナスダックはかなり直近下げてきましたが、
そうですね、やっぱりその今一番懸念されているのが物価上昇とそれに伴う金利の上昇と、
はい、
まあ、先週イエレンさんがですね、景気を過熱しないために少しだけ金利を上げざるを得なくなるかもしれない。
もし言ってさ、はい、そこら中から火の粉が飛んできてさ、はい、8時間後にさ、間違ってましたって謝罪会見開いとんですよ、あれ本当。
そうですよね、う
ん。
やっぱりでも影響ありますよね。
まあそういう金融政策について、まあ、FRB の議長じゃなくて財務長官が発言するのはいかがなものかとか、
結構いろんな、はい、昔の名前で出ていますになってるよね、あれ。
があって、まあ、ちょっとですね、その物価上昇、金利上昇に対する警戒感で強まったんですけども、その後のアメリカの雇用統計ですよね、それが弱かったことによって、なんだ、そんなに急いでテーパリングしなくてもいいんじゃねえのかみたいな。
あんなもんね、パートに行くより失業してた方があの金もらえるのにさ、上がるわけねえ、あのパート行くわけないじゃんね。
まあそうなってしまいますよね、アメリカの状況を考えると。
なので逆を言うと、ネガティブなですね、経済指標の結果が、はい、その物価上昇、金利上昇の懸念を後退させたって面があるんですけども、うん、ただ別の見方をするとですね、はい、まあ、雇用の数値が悪かったということは、例えば所得が増えないなってくると、はい、まあ、アメリカの経済自体は着実にこう回復していってる中で物価も上がってくると、
はい、
その中で所得増えないなってくると購買意欲が落ちていってしまう、で物価高というのが重になってしまうんじゃないかっていう、
生活苦しくなりますね。
見方もアメリカの家計の今3分の1が給付金なんですよ、
は
い、家計全体に占める割合が。
そんなに
昔 の, あのイギリスの英国病地ってね、昔あの失業してた方が、はい、あのお金もらえるっていう時代があったんだけど、はい、まあそういうのに近づきつつあると。
まあ、そんな状況を受けて、まあ、金利上昇が重荷になってしまうのが、いわゆるこうハイテク IT といったグローズ株、はい、あとは中小型株ですよね、はい、ラッセル2000なんかも結構上値重たくなったりしてるんですけども、でナスダックもちょっとチャートが崩れつつあるというところですね。
そうなんですよね。
で次のチャート見ていただきたいんですけども、S&P500 のですね、ボリンジャーバンドと MACD なんですけども、はい、まあ、実は S&P500 今週に入ってですね、最高値更新したりとかしてたんですね、
はい、
要はそのハイテク IT とかいったグロース株が売られた受け皿として、まあ、いわゆるこうバリューとか景気敏感株買われる流れがあって、ナスダック弱くてもニューヨークダウとか S&P 強いっていう展開があったんですが、
はい、
ただ昨日昨晩ですね、株価とかこの25日移動平均線近くまで下げていってるというところですね。ま
あ、SP もね、ハイテクとかテスラ入ってるからね。
まあそうなんですけどね。まあ幅広い銘柄が入ってる、まあ、株価指数なのであれなんですけども、要は何が言いたいかというと、まあ、いわゆるこうバリュー株というのは、まあ、割安だからバリューと言われているだけありますので、まあ、グロスと違って将来の成長性を先取りして買えない部分ってあるんですよね。やっぱ出遅れている分こう買い戻して、まあ、いわゆる企業価値に近いところまで株価って上がっていくんですけども、ある程度株価が上がると積極的に上値追いづらくなっていると。でリスク取れる間はいいんですけども、はい、リスクがだんだん取れなくなってくると、こういったあの景気敏感株ですとかバリューでですね、買える銘柄の選択肢が狭まってくると、
はい、
となってくるとリスク取れる間は、まあ儲かるところにお金流れてきますので、例えばこうビットコインとか仮想通貨ですとか、
そればっかり言っとるんですよ、はい、向こうの30以下もそれしかやっとらんとね。
あとはその仮想通貨以外にも、例えば為替ですとか、まあ、そういったところに流れていくっていう、あとコモディティですよね、原材料価格が上がってますんで、はい、で逆を言うとリスク取れなくなっていくと安全なところに今度お金流れていきますので、はい、ちょっと足元で金価格が上昇していったりとかしてますので、まだあのビットコイン今週の入ってちょっと価格ウォッチしてるんですけども、
はい、
まあ、軟調ではあるんですが、株式市場に比べると
しっかり
してますよね。で、まあ、逆を言うとその仮想通貨とかですね、コモディティが下がり始めてくると、はい、ちょっと市場のムードがですね、リスクテイクじゃなくなってきてる可能性があるので、
うん、でもコモディティもちょっと重くなってきてるんだよね。
そうですね、うん、なのでちょっと注意がそうなってきてるのかなというところですね。なのでメインシナリオとしては目先の反発狙えるんですけども、深読みはできないと。で、まあ、悪い状況が重なるとちょっと調整が深くなる可能性もあるというところですね。そうですね。
この教えていただいたサポートを下回るとガタンと来るような可能性もあるという話ですよね。
そういうことですね。
わ、はい、かりました。ここまでは楽天証券経済研究所土田正幸さんにお話を伺いました。以上ウィークリーマーケットレビューのコーナーでした。楽天証券ならお持ちの楽天スーパーポイントで株が買えるのをご存知ですか？ポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天スーパーポイントが株という資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を購入して株という資産に変えてみませんか？株の値上がり益のほか、配当金や株主優待が期待できます。さらに、貸し株サービスを利用すれば、買った株を貸し出して貸し株金利をもらうこともできるんですよ。早速ポイントで株投資始めてみませんか？詳しくは楽天証券ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、 所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあこの時間は現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺ってまいります、はい、さあ今日はどんな話でしょうか。
いやこれね楽天さんの、それこそドシーがさっき言ってた投資のレポートの4月22日に、はい、まあ、黄金の、資料の1ページ180日の終わりと、まあ、今後大きな買い場は秋になるんだと、まあ、それまではトレーディングベース、まあ、もみ合いか、ちょっと急落して戻すみたいな相場がね、続きやすいんですよ。
はい。
で、まあ、セルインメイって言っとんだけど、さっき言ったように5月はうだうだローラーコースター相場だと。だから、こっから一気に下げるかと思って調子に乗って売ってると、また持ち上げられたりね。
はい。
上がるんかと思ってると、また下がるみたいなことが、もう歴史的には5月は多いわけです。で、まあそこで書いてるんで、まあそれを見ていただきたいんですけど、
はい、
ね、結構ね、アメリカの方では、深刻な感じの記事が出ててね、僕は2ページの資料、まあ今週のメルマガでね、まあラジオ日経でも相場の解説してる某 MC の人がね、
はい、
これはちょっと注意して読んどきますって言われてたんですけど、
はい、
バブルはすでに崩壊しているという記事を、まあ向こうで出てて、
はい、
まあそれを私のメルマガに載せたんですけど、今週の、はい、結構ね、ちょっといい、まあそれで相場はもうこれでだ、まあ永遠にダメになっちゃうってことじゃないんだけど、もういろんな指標がかっての、ね、IT バブルのピークの時ともう並んどると。でちょっとこれやりすぎだろうと。でまあハイテクの決算はいいんですよ、すごく巣ごもり投資とか消費で、
はい、
めちゃくちゃいいのに上がらないじゃないかと。
そうなんですよ。
で結局連休中ね何やっとったかっつったら同時コインだけですよ。同時コインとイーサリアムだけで湧いとって、で同時コインもイーロンマスクがねテレビ出てきてわーわーやっとるもんで同時多発テロだと、まあ、上がったり下がったりねむちゃくちゃになっとるということで、まあそれはツイッターにボンボン上がっといたんでイーロンマスク関連と同時コインのねチャートとか。ただトレンドがすごい分かりやすい相場になってるんで割と。今ちょっと難しいんですよ。同時コインがトレンドがバーッと出て、それが下がっていく過程だから、乱高下するの、これから。だから5月相場っていうのは結構難しいんですけど、これも楽天さんの投資のレポートに書いたと思うんですけどね。要するにこの金融業界というか投資家のウッドストック、昔ロックのフェスティバルがあったでしょ、ウッドストックって1969年、まあそのぐらいのお祭りがあるわけ、ウォーレン・バフェットのとこの、
はい、
株の年次総会のねあれで、
はい、
で今回はねちょっとこの前休んどったチャーリー・マンガーっていうバフェットの片腕の98ぐらいのもう、
はい、
漫画ってそのぐらい言ってるよ、ね、
97歳、
7が
そうですね、
もうバゲモンですよ。
バフェットさん90歳、マンガーさん97歳、
いやまれなる90歳でこの放送やってたらすごいよ、
すごいです、
もうバフェットの記憶を破ると。
頑張ります。
うん、これでね、いや それで言っとったのはマンガーは、はい、まあ、かなり悲観的なことを言ってて、私はそうは思わないんだけどね、仮想通貨のもんなんかやっとるのももうとんでもねえと。で、まあ株もね、レッドホットだと。ね、もうあっちっち状態で、
はい、
まあ、はっきり言って買うもんないというようなことをね、言ってて、で、まあ6時間あって2時間ぐらいバフェットと議論しとったんだけど、ここで、言ってたのがマンガーが、
はい、
面白いこと言って、バーニー・サンダースは勝ったんだって言
った。はい。
で結局ねどういうことかというと、それはね3ページ目のこの帝国の背後にある大きなサイクル、これまあレーダーリオがリンクトインに載せてるやつなんですけどね、まあ今もうジャブジャブで MMT 政策、まあ給付金がね家計の3分の1だというような状態になって、もう何でも上がると、 まあ、エブリシングバブルって言われてるんですよ、はい、全部の、あれが底上げされてると。ただその後に来るのは革命と戦争なんだけど、これから我々が、まあ、このダリオのこれが正しいとしたらですよ、この4番目次のダリオが最近のねブログに載せてるのがこのリンクトインの、はい、バイデンっていうのはフランクリン・ルーズベルトなんだと、ね、大恐慌があった後に、まあ、公共事業だとか何だかやって、
はい、
でその時アメリカ金融緩和だとかね長期金利の釘付け政策とかいろいろやって何やってもダメだと、
はい、
結局アメリカ経済が回復するのは第二次世界大戦に参戦して、戦争中のはいつでも言うように国家最大の公共事業ですから、それでまあデフレから抜けていくわけですよ。でちょっとね大変な時代になるんじゃないかと、あのバイデンもねその見てると中国に対してめちゃくちゃ強気の姿勢とね、トランプは落としどころ中のビジネスマンだから、きついこと言ってても裏ではまあまあマリになると
やっとるわけですよ、はい、
このバイデン上とかフォローがない、で中日大使もとんでもねすごいのが今度日本に送り込まれてくるんですよ。もう日本にとってはね国難の時代にこれから入ると私は思ってるんですけど、
はい、
まあそれにしたってねアメリカはもうその中国だとか旧ソ連の形をした、社会主義国家に向かってるわけです、間違いなく。でその中でとりあえずソ連も最初できた時はね革命が起きて、計画経済と、今年は何パーセント経済成長させますと、まあ、理屈通り行くわけねえじゃないですか。だから崩壊してんだけど。
ね、はい。
ね、インセンティブないんだから誰も働かねえと。そういう、まあ、世の中になるんだけど、とりあえずは今金ばらまきまくってて、で、パウエルとかイエレンもね、まあ、緩和気味っていうか、カナダとかイギリスはちょっと金融引き締めのテーパリングの方向に行ってんだけど、
はい、
そんなもんアメリカ関係ねえというような流れなんで、もっとバブルするんじゃないかと。いうことになるんですよ、でこの5ページのねシティグループが発表してるパニックユーフォリアモデルっていうのはあるんだけど、
はい、
これはもうそのめちゃくちゃユーフォリア、もうとにかく、これから死ぬまで株は上がるんだと、めちゃくちゃなね、楽観的な、これはまあ、ここに説明書いてるように、
はい、
まあシティが作った指標でね、でこれがね今のね、ように高い水準にあると、今後12ヶ月間の株価がね、100% の確率で下落することを示していると。
これはつまり投資家心理が結構楽観的だという。楽観すぎ。
で、誰もヘッジもしてないと。ね。で、今度は、その、現生で買ってったらいいんですよ、マリナル。被害がないんだから、現物でね、余裕資金で失った金で株式投資してますと、現物で。
はい、
これ何の影響も出ない。まあ、結局、辛抱してたらええわという、まあ、持ちっぱなしの人がね、
はい、
強制的にぶん投げるってことがないんだけど、信用取引とかね、先物とか、FX っていうのは、まあ、証拠金不足で切られちゃいますから、
はい、
このマージンネットのね、6ページの、
はい、さてこの後は YouTube ライブでの延長配信
で、
はい、引き続きお伺いしていきたいと思います、はい、ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。